牧優子私の山旅第8章秩父宮殿下の思い出山と殿下。そして殿下はこの登山を最後にご病気のため再び登山をなさる機会はなかった。ここに殿下追悼の節分を期したい。秩父宮康仁親王殿下には昭和28年1月4日創業柘沼の別邸にてご逝去あらせられた。御年50歳といえば決して長命とは申せないご寿命であったが、大正10年の暮れに初めて赤倉の細川邸にお泊まりになられ、スキーを妙高山麓に楽しまれた時から次後34年山岳に対し深い興味と愛とお寄せになったことを思えば、殿下のご生涯に山岳の占めた部分は浅いものではなかった。殿下が登山を始めになった時は尚早陸軍士官として公務ご多端の際であった。したがって何時も余暇の少ない慌ただしい時間のご利用にとどまり、スキーの場合などはおおむね土曜日の夜行列車にて赤倉または五色などに向かわれ、翌朝到着早々そのままスキーを履いて登山せられ、夕刻に再び山麓の駅からご帰郷になって月曜の勤務をなさるという風であった。殿下のスキーは大なり小なり登山を織り込んだ工程であって、狭い練習場に器用な技術を追って過ごされるようなことはお好みでなかった。登山の方は最初は中房から燕袋を経て槍ヶ岳への行程であった。また5月の立山に登られたこともあった。ご外遊の際は大正14年夏にはスコットランドのベンネビスに登られ、その冬はスイスのアレッチ氷河からグリムゼル峠への山旅をなされている。翌年の夏はアルプスの二大中心とも言うべきベルナーオーバーランドおよびバリスの巨峰を10余りほとんど休息の日もないように登っておられる。ご帰朝後には穂高、槍ヶ岳、小槍、笠ヶ岳への縦走が主なものであって、ご健康害されての後は再び登山の機会をお持ちになることはなかった。その頃の殿下は力強い身感と手足と思った頑丈なご体格であった。青年として驚くべき健脚であり、一度も疲労を訴えられたり困難の前に辟易されるようなことはなかった。まことに男らしい、そしてそれにふさわしい活力と何人をも引きつけずには置かないご気性であった。岩に対しても氷に対しても、また隊員としても優れた技量と温かい協力を惜しまれない登山者として確かに第一級の方であった。そのため私たち随行者にとっては何時も楽しく、また退屈を感じるようなことはなかった。殿下はまた山岳に関する文献の収集にもご熱心であり、このことは療養生活にいずれほどのご慰安であったろうかと拝察する。晩年、殿下は多方面にご出筆発表になっておられたが、登山に関しての出筆は少なかったように思われる。1929年のアルパインジャーナルに収められたウォルター・ウェストン氏と浦松サミ太郎氏の協約になる殿下ご出筆の登山記日本アルプスの8日の中に次のお言葉がある。しかし我々の短い現世の生命も永遠の死後の生命も皆宇宙の外には出ないのだ。そうしてみると時にはこの広大無辺の大自然に抱かれて、これを静止して理想そのものである宇宙の神に帰依するの余裕は欲しいものである。登山は 虚栄の表徴である下界の流行とは違う。登山は我々が赤裸々になって大自然の前に幽怨なる理想をたどる高尚な奮闘であり、収容であり、帰依である。山そのものは救援の生命であり、大製鉄である。一人の登山者として山岳の前に立たれた殿下は、謙虚なお心持ちで自分たちを取り巻く世界との交渉において、ことに山岳に現れた壮麗な事象のもとに人間としての宿命を定年せされ、内面的に思索することによって、この事象を超越して西安自由の精神を示されている。殿下の我が国スポーツ界に残されたご足跡は誠に偉大なものであることは今さら申すまでもないことであるが、さらに長くご自身実行になったのは登山であった。我が日本山岳会名誉会員であらせられたことは、私たちにとって大きな励みであり光栄であった。昨年再び英国山岳会名誉会員に推薦を受けられたことは、殿下のいかに国際的に高い地位を占められておられたかを示すものである。我が登山界の良き指導者、良き友であらせられた殿下のご逝去は悲しみに耐えない。謹んで哀悼の意を表し奉る。